それぞれの場でのそれぞれの歩みを守り導いてくださいましてありがとうございます。たどたどしい歩みではありますが、主は全能の御手をもって私たちを一歩一歩導いてくださる主であられることを覚えて心から感謝をいたします。どうかその主ご自身が今この場にお立ちくださって、この礼拝を祝福し、私たち礼拝者を清め導いてくださいますようにお願いをいたします。今日は青木先生が高熱のために、倒れておられますけれども、神様がその上に癒しの御手を速やかに述べてくださって、一日も早く回復なさることができますようにお守りください。そしてご家族お一人お一人の上にも主の御守りを豊かにお与えくださいますようにお願いいたします。また急遽変更となった国たちの教会の上にも神様の祝福が豊かに与えられますように心よりお祈りをいたします。また今日は青木先生の説教をここで代読させていただきますが、どうか神様ご自身がご自身の御言葉をお一人お一人にお語りくださって、御霊によってそれを受け止めさせてくださり、ここに集われた一人一人に霊の恵みを豊かにお与えくださいますようにお祈りをいたします。そして私たちが神の前に本当に霊を整えられ、神の御心にかなう思いを持って感謝して人につくことができますようにお導きください。ここに集まられた一人一人に神様が今日も豊かな恵みと平安をお与えくださいますようにお祈りをいたします。この者の上にも主の御助けをお与えくださいますように、一切を御手に委ねて主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。それでは今日は使徒の働き3章の1から9節、今お読みいただいたところから代読させていただきます。今日は使徒の働き3章に記されております一つの癒しの記事から神の御言葉を味わいます。この箇所は教会のあるべき一つの姿が描かれていると言えます。なぜここに教会のことが書いてあると言えるのか。それは直前の2章にペンテコステにおいて最初に生み出された教会の姿が描かれているからです。教会の誕生を記し、その話題から間髪入れずにこの出来事が記されているからです。またこの癒しの出来事は実は9節で終わりではないのです。実はこの後もずっとこの出来事は続いていまして、4章31節まで続きます。しかもさらにその後の4章32節には2章の後半に記されていた初代教会の姿を描き出していた心を一つにするとか持ち物を共有にするということが再び記されていくのです。今日の箇所は直前も教会のことが記されており、直後も教会の話題が続いているのです。こういう文脈を理解することは非常に重要なのです。今日のこの癒しの奇跡を通して、初代教会は政治当局から迫害を受けるまでに発展していきます。その意味で、この箇所は教会の出来事として読むべきところなのです。その枠組みを踏まえて、実際に出来事を見ていきたいと思います。一節をお読みいたします。ペテロとヨハネは 午後3時の祈りの時間に宮に登っていった。この出来事は、12弟子の筆頭格であったペテロとヨハネが、毎日定時に行われていた祈りのために神殿に登っていくところから始まります。そこに生まれつき足の不自由な男が運ばれてきたのです。彼は施しを受けるために毎日ここに連れてきてもらっていました。生まれつき足の不自由な男と記されていますので、生まれてから一度も自分の足で立ったことも歩いたこともない男でした。この足ですから、おそらく自由に働くこともできなかったのでしょう。しかし、生きていくためには何とか生計を立てなければなりません。そんなことから、彼は施しを求めて人のご厄介になりながら、何とか自分の生活を成り立たせていたのでした。しかも、毎日施しを求めるために来ていたと言われております。後でこの事件が問題になったとき、この男が40歳を過ぎていたと紹介されています。ユダヤでは12歳で成人ですから、少なくとも30年くらいは毎日この場所に来て施しを求めるという生活を繰り返していたのだろうと思うのです。彼が施しのために置かれていたのは美しの門と呼ばれている神殿の一つの入り口でした。この神殿はユダヤの国主であったヘロデ大王によって建てられた大変立派な神殿だったと言われます。かつて主イエス・キリストがこの神殿を壊してみなさい。私は3日でそれをよみがえらせると言ったとき、ユダヤ人たちはこの神殿は建てるのに46年かかったと答えました。この神殿は46年の歳月をかけて建築された立派な建物でした。しかも当時のある歴史家はこの神殿を次のように描写しております。さて、神殿正面の外側は人々の心や目を驚かせることに欠けてはいなかった。全体が相当な重量の金の板で覆われていたから、太陽が最初に昇ったとき、非常に美しく輝いた。そしてそれを見ようとしても、ちょうど太陽を見るときと同じように眩しくて、目を背けざるを得なかった。この神殿は、構造が何重にもなっておりまして、まず通路を通ってすぐに異邦人の庭と呼ばれる異邦人が礼拝する場所があります。ここに入るための門が北と南には4つずつ、正面の東側には2つありました。そして異邦人の庭を通り過ぎると1つの大きな建物がありまして、そこに婦人の庭と呼ばれるユダヤ人女性に許された場所があります。さらにその中にはイスラエルの庭と呼ばれる男性に許された場所があります。そのさらに中に祭司の庭があり、聖所があり、至聖所があるという構造になっております。この異邦人の庭から建物に入るところにも一つの門がありまして、これが美しの門と呼ばれていたのです。この神殿の門についてもいくつかの歴史的な資料が残っています。一つは先の異邦人の庭に通じる数々の門と それよりさらに中に入るための門である美しの門とを比較して記している描写です。これらの門のうちの9つは、そのドアも、ドアの脇の柱も、鴨居も、全面金銀で覆われていたが、聖女の外にある一つの門は、コリントの真鍮製のもので、金銀で覆われていただけのものをはるかにしのいでいた。また他にもこう言われています。他の門の大きさは皆等しかったが、聖女そのものの玄関の真向かい、東に開いたこのコリント門は、はるかに大きく、その高さは50キュビット、そのドアは40キュビットもあり、他の門よりずっと値打ちのある分厚い金銀で最も高価に飾られていた。このように、美しの門は巨万の富と富裕の象徴であり、壮麗さと荘厳さの代名詞でありました。この壮麗な大神殿に祈りの時間ともなれば、東からも西からも人々が集まり、金銭をかけて宮参りに来る人々でごった返していたのでした。この富の集中する町の中心部、それが神殿でした。そしてその神殿の中でも、特に美しの門は特別贅沢に作られていました。その美しの門のところで、この足苗は施しをするのでした。ここにペテロとヨハネがやってきます。3節をお読みします。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て、施しを求めた。彼はこの雑踏の中で、大衆の中の一部としてペテロとヨハネに目を向けました。そして他の人に求めたと同じように施しを求めました。すると、4節。ペテロはヨハネと共にその人を見つめて、私たちを見なさいと言った。ペテロとヨハネもその男を見つめ、私たちを見なさいと言ったのです。この言葉に、足苗は何かもらえると期待をかけ、二人に目を注いだのです。ところが、この期待は意外な結末を迎えることになります。6から7節。すると、ペテロは言った。金銀は私にはない。しかし、私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって、立ち上がり歩きなさい。そして彼の右手を取って立たせた。自分の足で立って、まさに名実ともに自立し、生計を立てて生きていくということは、生まれてこの方、彼にとっては考えられないことでした。彼の生涯というのは、人の稼いだお金を同情と憐れみによって分けてもらって、それでなんとか生きていく、そんな生涯でした。それ以外の生きる術を知らない彼に、金銀は私にはないというペテロの言葉は、彼の期待を真っ向から打ち砕く、失望の言葉以外の何者でもありませんでした。金銀のないあなたに用はない。とっとと次の宛を探すかと彼は即座に考えたに違いありません。ところがです。次に出てきた言葉は彼の予想をはるかに上回る言葉で、 彼の期待を全く根底から覆しつつ、あり余る満足を与えてくれるものでした。私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさい。このイエスの名のゆえに、彼の足はくるぶしから強くなり、踊り上がって立ち上がり、歩いたり飛び跳ねたりできるまで完全に癒されたのでした。ここには金銀という人間が自らの手によって得る報酬から解決が与えられたのではなく、キリストの名という神によって与えられた力による癒しが記されているのです。人間の努力や力によるのではありません。神から与えられる解決、神以外からは決して与えられることのない解決がここにはあるのです。そしてこの解決には、人の報酬に頼って生きていくというような間接的な解決ではなく、自らの足で立つという根本的な解決があるのです。もしここで彼らが施しを与えるだけであったとするなら、彼の人生は全く何も変わりませんでした。富が尽きればまた再びこの場所に連れてこられ、相変わらず施しを続けなければなりません。しかし自立を根本から阻んでいた足が癒されるというのは、このスパイラルからの脱却なのです。イエス・キリストの御名による解決は、このように一時的なしのぎやその場限りの慰めではない、根本的、決定的な解決なのです。そしてこの癒しがどれほど確かになされたかを、著者のルカは医者である自らの関心とともに描写するのでした。7節後半からお読みします。すると、たちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がって立ち歩き出した。そして歩いたり飛び跳ねたりしながら、神を賛美しつつ二人と一緒に宮に入っていった。人々は皆、神が歩きながら神を賛美しているのを見た。さて、この癒しはナザレのイエス・キリストの名によってなされたということを見ました。それゆえに、この癒しは完全なものであって、根本的な解決であったと申し上げました。さらに、この癒しは彼を神への賛美へと変えてやみません。真の解決を与えられたもの、物事の根本的解決が与えられたものは、神を賛美し、神を礼拝せずには折れないのです。宮に入っていって、今で言えば教会に入って、神を礼拝し、神を崇めることへと人間を誘うのです。聖書は、彼が賛美しているのを多くの人々が見たと報告しています。これが歴史的事実として行われたことを、多くの証言者とともに雄弁に語るのです。さて、今日の癒しの出来事ですが、今日の箇所で私たちが注意を向けなければならないことがあります。別の表現を使えば、この箇所に特徴的な描写や表現があると ということです。皆さんはお気づきになったでしょうか。この箇所には足の不自由な男性とペテロとヨハネとの間に重要なやりとりがあるのです。それは視線のやりとりです。まず足苗が3節で、ペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めたと言われています。これに対してペテロとヨハネは4節で、その人を見つめてと描写されます。そして私たちを見なさいと言ったと語られます。すると今度は足苗が何かもらえると期待して二人に目を注いだというのです。いくつか互いの視線のやり取りがなされているのです。しかも驚くべきことに、このそれぞれ見ると訳されている言葉は一つ一つ全部違う言葉が使われているのです。最初に出てくる3節のペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めたという足苗の子を表す言葉です。それに対して4節で、その人を見つめてというペテロとヨハネの視線は、目を見張るとか注視すると訳されるようなある種の意識的な見る行為を示しています。そしてさらに5節で、足苗が何かもらえると期待して二人に目を注いだという行為は、大変な期待とともにじっと見つめる動作、凝視すると訳されうるような極めて強い言葉が使われているのです。ここには足苗の見るという動作がペテロとヨハネの見るという行為と彼らを見なさいという言葉によって変えられていく姿を見ることができるのです。はじめは漠然と大衆の中の一部として見つめていたペテロとヨハネを取り立てて期待し凝視する目と変えられていった様を見ることができるのです。それはひとえにペテロとヨハネの見るという行為と彼らの言葉以外の何者でもありませんでした。それほどまでに彼らの見る目と見なさいという言葉とに力があったからに他なりません。では、彼らの見る目とはどのような目だったのでしょうか。実は、ペテロやヨハネはこれまでにも何度もこの神殿に祈りには来ていたはずです。ただ、聖書の中にはそのような描写がありませんでしたので、私たちは福音書を読んでも、この使徒の働きを読んでも、彼らのそのような姿に出会うことがなかったのです。しかし聖書を読む限り、おそらく当たり前のように帝国には祈りのために、かなり日常的に神殿に赴いて彼らが祈りを捧げるということがあったと推測できるのです。しかし聖書の中にも彼らがこの神殿に赴いた記事が一つだけ残っています。それがマルコ13章1節です。そこを読みいたしますのでお聞きください。イエスが宮から出て行かれるとき、弟子の一人がイエスに言った。先生、ご覧ください。なんと素晴らしい石、なんと素晴らしい建物でしょう。この箇所は、直前に貧しいヤモメの献金の記事が記されています。そしてそこから出てきたところなのです。ヤモメが献金をしていたのは婦人の庭と呼ばれるところです。そしてそこから出てきたというのは、おそらく美しの門のあたりのことだろうと考えられるのです。 先ほど言いましたように40歳を過ぎた足内は毎日ここで施しを求めていたと言われていますから、おそらく何日か前のこの時にも彼はこの近くにいたのだろうと思います。ところがです、弟子たちの目は神殿の立派な石や建物の偉大さには向いても、ここで施しを求めて声を上げている名もなき男性には全く目がいかないのです。建物の偉大さやその壮麗さ、巨万の富には彼らの関心はいっても、人生に困り果て明日の生きる糧にこと書き必死に施しを求める人間には誰一人見向きもしませんでした。ところが十字架と復活を経験し聖霊が激しく下る経験をした弟子たちは、今度は巨万の富や建物の壮麗さではなく、この一人の困り果てた足苗にこそ目を留めるのです。ここにこそ彼らの変えられた姿があるのです。キリストの十字架と復活、聖霊が下られたことによる大きな変化が見られるのです。イエスの御名が置かれる教会、十字架と復活を経験し聖霊が注がれた教会にはこのような目があるのです。この世の目と同じように、単なる成長志向や富の蓄積を目的とする組織とはわけが違います。真の教会にはこのように弱り困り果てた小さな一人を見つめる目があるのです。それは愛の眼差しであり慰めの視点です。獲物を取るような鋭い眼光や利益を得ようとする獰猛な目とは異なる、何とも優しく温かい目です。それは取りもなおさず主イエス・キリストご自身のお姿を表す視点ではないでしょうか。そこにあるのは、あの罪人と共に食事をし主税人や遊女たちと交わるイエス・キリストご自身の愛の姿ではないでしょうか。キリストの体である教会は、この主イエス・キリストご自身がなされた体を体現したいのです。あのイエス・キリストご自身の目を持ちたいのです。最後に一つの話をして終わりたいと思います。中世ヨーロッパでキリスト教が大変栄えた時代のことです。イノケンティウス2世という有名な教皇がおりました。彼の治世に教会は栄え、莫大な富を教会は持つようになります。そのイノケンティウス2世を高名な神学者であるトマス・アキナスが訪れた時のことです。このトマス・アキナスという人物はやがてスコラ哲学を用いてカトリック教会の教理体系を据え作る大変偉大な人物です。現代のカトリック教会もこのトマス・アキナスの神学体系というものを受け継いで教理を形成しています。そういう意味では約千年以上も経てもなお教会に影響を与え続けている人物です。その有名なトマス・アキナスがイノケンティウス2世を訪問した時のことです。教皇は高名な神学者トマスに教皇庁にあふれるきらびやかな財宝を見せびらかしつつこう誇ったと言われます。トマス、 教会はもはや金銀は私にはないということはなくなったと。すると神学者トマスはこう答えたそうです。閣下、本当にそうでございます。しかしまたイエスの名によって歩きなさいとも教会は言うことはできなくなりましたと。ここには教会が富の蓄積をしていった結果、教会が教会であるために最も大切なものを失ってしまった姿を見るような気がいたします。もちろん富そのものが悪いわけではありませんし、実際に教会が一切の富を否定してしまったら教会が存在することそのものが不可能になるという面があります。しかし主イエス・キリストが言われたように、人は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。二人の主人に仕えるということはできないのです。むしろ富を蓄積することに躍進するとき、教会は教会としての本質を見失っていくのです。私たちも、金銀は私にはない。しかし私にあるものをあげようと堂々と言い続けることのできる教会、キリストの御業が行われる教会でありたいのです。祈ります。父なる神様、富と利益にまみれたこの世の視点ではなく、主イエス・キリストが持っておられた真の愛と優しさの眼差しを教会にお与えください。とりわけそれを実現するために、教会にキリストの御名を住まわせてください。主イエス・キリストの御名によって祈り願います。